皆さんおはようございます。今日はですね、年に一度のメンバーシップの更新、そのためのメンバーシップメッセージをさせていただきたいと思います。で、今日は手元にですね、資料というかあると思いますけども、まずメンバーシップとは何なんでしょうかということで、メンバーシップになメンバーえメンバーシップ取るとメンバーになるということですかと。何かカードもらえるんですかとかね。特典はとか。ポイントが貯まりますとか。天国にとか。まあ、そういうメンバーシップの意味がちょっと違ってですね。まあ、そのことについてちょっと学んでいきたいなと思いますけども。手元にあるそのしし、資料には5つのことが書かれてあります。まとめると、この5つのものなんですけども、順番にちょっと確認していきたいなと思います。で、まず最初に1番ですね。私は以下のことによって救い主として、また人生の主としてイエス様に加わりますと。イザヤの53章6節書いてありますよ。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まず私たちは罪人であったということを認める必要があります。そしてイエス様が十字架の上で血を流してくださって、命を捧げてくださった、その贖いによって私たちは救われた。イエス様が私たちの救い主であるということをまず宣言する必要がありますと。そしてイエス様の打たれた傷によって私たちは癒されたと。癒しとそのことの希望をですね、持って、イエス様のみを信頼していきますということを確認していく必要がありますね。そして、私に対する神のご計画に昼夜を問わず委ねると書いてありますけども、神様は私たちを目的を持って一人ずつ作られたんですね。神様の作品なんです。一人ずつが神様の傑作であると。私にしかない目的、それを神様は持っていらっしゃるということを知ってですね、そのことを神様はベストに向けて私たちを導かれていくということを信じる必要がありますと。ヨハネの一章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちは選ばれて神の子とされるところまで神様に案内されたということなんですね。たまたま偶然教会の前通って、今私はここにいますではなくて、神様は一人ずつ目的を持って作られて、そしていつこのどのタイミングで教会に導こうかとした神様は、その時を今日噛みますね、今日ね、落ち着けという感じで、久しぶりなんでね。はい。導かれましたと。このタイミング、不思議なタイミング。皆さん、振り返るとそういう時があったんじゃないかなと思いますけども、今考えると本当に不思議な導きだなと思うことがあるんじゃないかなと思います。そして神のことをされた。神の子なんですね。特権なんですね、これは。ですから、自分自身をですね、過小評価しないで、こんな私、用いられるはずがないというような気持ちではなくてですね、神のこと、Child of God ってなんですね。神のことされたんですね。そのことを、まず確認してですね、喜びを持っていきたいなと思いますね。そして、希望と平安の福音を他の人々に伝えると。後でも触れますけども、私たちは何を伝えるのかということですね。第一テモテ一章の15節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。神様の子供とされました。けども、もともとは罪人の頭だったんですよということ。そのことも認める必要があると思いますね。 私たちは一方的な恵み、憐れみによって許されたものですと。神の子なんですけども、その特権はいただいてますけども、高ぶらないように、もともとは罪人だったと。ですから、もう救われても何年経ちますというのではなくてですね、ちょっと早めに救われただけの私というような、そういう気持ちがあって、早く許された。そのことを喜ぶ必要があるんじゃないかなと思います。で、ナンバー2、2番目ですね。私は以下のことによって、私の教会のリーダーを信じ、信頼します。ここはまた、非常に、微妙なというかですね、リーダーを信頼してくださいねということなんですけども、彼らが聖霊によって導かれ、リーダーとなっていることを認めると。で、聖霊についてまた後でも述べたいと思うんですけども、第2コリントの8章5節、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたと。リーダーたちはですね、主の前に、まず自分自身を捧げる必要があると。で、これは捧げることの大前提なんですね。何を捧げるかと、まず自分自身を捧げるという、そのことはまず大事ですね。そのことを今、日々ですね、確認する必要が、まず私たちリーダーは必要があるんじゃないかと思うんですけども、自分の場合だけじゃなくて、リーダーとして今、立てられているメンバーですね、自ら手を挙げて、牧師になりますとかリーダーになりますという形ではなかったようなですね、不思議な導きによってですね、リーダーとして立てられたと。で、これは聖霊の導きと、信じたいんですけども、自分のことを変えたときにもですね、今、牧師としてこの働き与えられてるんですけども、もともと牧師になるというつもりはなかったというかですね、予定はなかったというか、教会で働く必要は自分自身あると思いますので、サラリーマンやりながらですね、教会の仕事もやっていく人だろうと思っていたんですけども、不思議な導きでですね、教会で働くような導きが与えられたと。リーマンショックの時にですね、自分の勤めていた会社がもう日本から撤退しますという、そういうことで、もうサラリーマン生活終了しましょうと、いわゆる仕事が、この世での仕事をなくなりましたという状態なんですね。その時に何かしらいわゆる失業ということなんですね。慌てるかなと思ったんですけども、自分自身は、何かこう喜びが出てきて、なぜと思ったんですけども、その時にPJ3 やってたメンバーと、会いましょうという時ですね。そこにいる直樹もそうなんですけども、会って話しようという時にですね、西の方向いて歩いてたんですけども、ちょうど日が傾きかけてですね、その雲と雲の間から日が差し込みながら、小手のおさんが語りかけているような雰囲気がして、雰囲気ですよ。で、やっとこの時が来た、ねえというような言葉を感じたような気がしてですね。この時って、私のために24時間働ける時がやっと来ましたよと。25年間待ってたよという、そういう声を聞いたような気がしてですね。待っててくれたんやとね。で、学校卒業ですね。大学卒業するときに、就職するときに、いろんなクリスチャンの友達もいましたので、私は進学校に行きます。私は献身しますとか言ってですね。そういうこと。声を聞いたときにですね、自分自身は、献身ということは大事だと思うけども、自分はそういう道じゃないと。まずサラリーマンになって、そして、この社会で、何かしら得て、そして給料もらいながら、自分の力でですね、使えていくという、そういうような道を行くべきだと。そこで若干自分の力というものを感じてしまってたんですけども、 そうじゃ、その、そうじゃなかったですね。実際は、いろんなことを学びなさいと。そして25年経ってから、自分の時間を神様の仕事に 100% 使いなさいという、その時がやってきた。それがタイミングだと思うんですけども。ですから、私は牧師になりたいと思いますというふうに歩んできたものじゃないんですけども、そのように不思議な導きでもって今の働きが与えられたと信じます。それが聖霊の導きと信じますので、ですからですね、祈りによってさせていただきたいなと思います。そして、ヨハネにですね、御言葉ありますけれども、イエスは3度ペトロに言われた。ヨハネ21章17節ですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。資料には載ってないですけども、イエス様は復活されてからですね、ペトロに現れてこう尋ねたんですね。私を愛しますかって。で、3度尋ねたってあるんですけども、最初はですね、私を愛しますかのこの愛しますかは、アガペの愛で愛しますかってペテロに尋ねたんですね。ペテロはイエス様を3度裏切ったという、そういう過去の傷がありましてですね。愛しますとはすぐには言えなかったんです。昔のペテロだったらですね、愛しますよって言ったと思うんですけども、そういう自分の弱さをもう痛いほど知っていたので、アガペの愛で愛しますかとは無理ですと。どう答えたかというと、あなたは、私があなたを愛することを知っておいでになりますと。で次、ちょっとこう、愛のレベルを落としてですね、フィレオの愛、アガペのちょっと緩めてですね、愛しますかって、それでもちょっと無理かなと。で、3度目に、人間の愛、エロスの愛、愛しますか3度聞きました。3度否定したペテロなので3度尋ねたとも言われてますけども、イエス様は3度言いました。そして最終的にペテロはイエス様を愛したいと、そのことは分かった。だから私の羊を飼いなさいというふうにペテロはイエス様からその仕事を与えられたんですね。私の羊を飼いなさいと。同じように自分自身も本当にアガペの愛で愛するというそういうことはできない。ペテロと同じ心境ではありましたけども、神様から私の羊を飼いなさいと、神様の導き方向を示す、そのような働きを しなさいよというそのような気持ちがその時に与えられて、今の立場を持っとてます。ですから、祈ってさえていただきたいと思います。そして次ですね、彼らのために忠実に祈りましょう。取りなしの祈りですね。第2テサロニケ3章1節、終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところで同じように早く広まり、また崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。パウロも取りなしの祈りを、依頼しました。そして2ページに、彼らに従い神様が教会に与えた使命とミニストリーに向けて彼らを支援すると。で、時としてですね、このアドバイスとかもらった時に何かこう耳が痛いなとかですね、また自分の考えとは違うというような反発に思えてしまう時もあるかもわかりませんけども、守りとしての意見としてですね、それを聞いていただきたいなということがありますね。そして以前メッセージでも学んだかと思うんですけども、自分一人で礼拝できるよとかですね、従えるよという個人主義的なものですね、それには限界がありますと。信仰がこう試されるときには、それは 力にならないと、個人主義は力にならない。ですから交わりをするとともに、リーダーの言葉というのも、受け入れていく必要もあるということですね。次3番目ですね。私は以下のことによって教会の人たちを住んで愛し、一緒に時間を過ごします。で、教会の活動に参加しましょうとあります。ヘブルの10章25節に、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか、とパウロは言ってますけども、教会は日曜日だけ、日曜日はいろんな、ね、活動がメインでありますけども、日曜日だけではないと。で、毎日動いているんですよと、実は。で、ネットでメッセージ聞いたりですね、Facebook とか携帯サイトで、もう教会の動きというのは知ることができますので、まず関心を持っていただきたいなと。で、火曜日祈り会、木曜日にも祈り会が始まりましたと。で、水曜日にはバイブルスタディも持たれています。そこで、自分の学びもできますし、顔を合わせてですね、人と顔を合わせて実際に交わることができると、そのことが大切ですということですね。そして、顔を合わせることはなぜ必要なのかと、それは個人的に励まし合うことができますと。問題があったとしても、メール電話ではなくて顔を合わせて話しするときに、表情からとか、本当により深いその判断というかですね、把握ができて、そして励ますことができると、励まし合うことができると。で、この励ますという言葉は聖霊の助け主という同じ、語源ということらしいんですけども、共にいて助けてくださる方という意味の励ますという意味がここで使ってあるんですね。さっきのヘブルのようなところの、かえって励まし合いというこの励ますという言葉ですね。私はあなたと一緒にいるということによって励ますという、そういう意味が含まれています。ですから顔を合わせて交わりをしましょうと。次いきますね。クリスチャン同士の友情に優先順位を高く置きましょうとあります。これも自分のやりたいことはありますけども、もし何かしらそういう必要があれば、優先順位を上げてですね、教会でクリスチャンの友達と会うことを、選択してくださいと、ということですね。私はキリストゆえに、神の家族と兄弟姉妹とされました。そして、もちろん肉の家族も大切なんで、そのバランスですね、優先順位をどちらに置くかということを、バランスを祈って、考えていただいて、そして時としては、第2第3にして第1を例の家族とかに置く、そういう時も必要な時があると思いますので、そういう選択をしていただきたいなと思います。次に、人々の人生を清め修復することを神様に委ね、人々をありのままで受け入れましょうと。ローマの15章7節、こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさいと。互いに受け入れるということを勧められていますけども、実際なかなかこう愛しにくいタイプの人、苦手な人もいるかもわかりませんけども、それは教会の中でも、会社でも社会でもですね、人とのその関係気づくのをですね、時としてはこう避けたいなという場合もあるかもわかりませんけども、私たちもかつては罪人の一人だったんだということを覚えてですね、人々を愛し受け入れていくことができるように神様に求めていただきたいなと思います。はい、4番目、私は以下のことによってこの教会のメンバーとして経済的に教会のミニストリーを支援します。これも非常に大事なことで、いろんな活動するときにですね、経済的な、必要というものも あるわけですね。今現在 KBF の財政状況というのは、ちょうどいいという状況と言えるんじゃないかなと。で、月によっては、黒字、月によっては赤字、平均的に見たらなんとか満たされましたという時ですね。でも今現在の、社会情勢もそうですけども、昔に比べて正社員は減りましたですね。ですからボーナスという言葉も最近も聞かなくなってきてですね、懐かしくなってしまったなというのは。以前は KBF も正社員も多かったですから、ボーナス好きには献金の額も増えると、そういうこともありました。それが当たり前のように思ってたんですけども、今はそうじゃなくなってきましたですね。逆に言うと、本当にアルバイトとかですね、正社員じゃないのにというメンバーが多く見られる割には、本当に頑張っているんじゃないかなと、僕は感謝したいんですけども、本当に経済的に満たされるようにですね、ますます、祈っていきたいなと。そして、まず皆さん一人一人がですね、本当に満たされてですね、そしてどんどん捧げていけるような、そのような形になっていけることを祈っていきたいなと思います。そして今、例えばフレンズですね、KBF フレンズ、東京とか出ていきますけれども、今はその費用、経費というのは、個人的なもので、捧げてですね、それに参加している方が多いですけど、で時としては献金をそのために捧げてくれる方もいらっしゃいますので、それによって、助けられているという部分もあります。これからこう外に出ていくというには経済的な必要も出てきますので、またそのことも覚えてですね、祈っていただきたいなと思います。そして、神様が祝福されるように、祝福されるように自分の生き方を聖書の教えに合わせていきましょうと。マタイの6章32節33節、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。神の国と神の義をまず求めましょうと。で、今の社会というのは、今までとですね、できるだけ稼いで、できるだけ貯めて、何のために？自分のために、家族のために、老後のためにと。という、そういう価値観で生きてきましたけども、それだけで、生きていって最終的に終わってしまうのは虚しいですよと神様はおっしゃられてますね。私があなたを面倒見ますと。なかなかそこを委ね切るということは難しいかも分かりませんけども、イエス様は心配するなって言われてるんですね。天の父が養いますって、御言葉で何回も読んだり聞いたりしたかと思いますけども、これを委ね切るというのはなかなか本当に信仰がいることじゃないかなと。でも老後のことをひたすら考えてですね、そのために、やってきました。そういう良かった時期もありましたけども、今のシステムは、果たしてどうなんだろうかと。頑張って年金払ってもらえるんでしょうかっていう、そういう気持ちになる可能性もあります。不安になることもあって。どう判断したらいいんでしょうかと。その時に聖書はどのように言われているんでしょうかという、その聖書をから確認するという姿勢が必要だと思いますね。イエス様を心配するなと、まず神の国と神の義をまず求めなさいと。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますというこの御言葉、これを握っていきたいなと思いますね。神の国を第一とすると、第二、第三、第四って必要なものは全てこれに加えて与えられます。だから判断基準としては神を第一にしますという、そのことを宣言していきたいなと思います。そしてミニストリーに忠実に投資しましょうと。先ほど言ったように、活動のために 下げてくださる方も多くいらっしゃいます。でマラキの3章10節、ここももう毎度って思うかも分かりませんけども、ここも読んでみたいと思います。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと。神様を試みてはいけないってありますけど、ここでは試してみなさいと言われていますね。まず神様を試してみませんかということですね。そして十分の一というものをまず最初に用意しましょうと。今月ちょっと難しい、違うかなって思うときにちょっと置いといて、できたらしたいなっていうふうに置いて、最終的にはできなかったということが、過去にも経験ありますけども、そうではなくて、まず十分の一を取り分けておいて、神様のためにこれは良いものですとまず最初に置いておいて、そして捧げることによって不思議な方法で満たされていくという経験をしていく。そしてそれがもう本当に、自分の習慣となってですね、そういう計算、計画的に自分の収入に応じた生活ができるように神様に導いていただけるように、良いものを先に神様に捧げますという姿勢で生きていきたいなと思います。神様が養ってくださる方であると認識して、神の御国に投資し返していきましょう。ここで本当にそれぞれの身の丈というか、教会に高額な献金を神様はしなさいって言われてないですね。求めているわけではないんですね。承認に応じてそれを蓄えておきましょうと。そして税金のようなですね、取られるという感覚ではなくて、喜んでそれを、捧げると、ワクワクしながら、この捧げるものはどのように使われるんでしょうかという、そういう喜び、ワクワク感を持って捧げることができるようにと。それが、良い献金の、スタイルじゃないかなと思います。さあ3ページ目、5番目ですね。私は以下のことによって主の教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使えますと。まず賜物や才能を探し出して役立てましょうとあります。第一ペテロの4章10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと。今与えられている賜物、また気がついてない賜物というのがあると思います。そのもし今気がついているものがあれば、この賜物をどのように神様のために使うことができるかな、使ってもらえるだろうかということを、相談してほしいなと思いますね。で最近は、賛美ですね、特に賛美の、賜物というのは教会、キビフの場合はそういう賜物を持った方、与えられていきますね、不思議とね。で昔はですね、なんかこう、バンドとしての、なんかこう、ドラムかとか、ベースかとか、そういう感覚の若い頃、最近ちょっとこう、おとなしめの季節というか、それにふさわしい賜物を持った人を与えられるなと不思議に思うんですね。だからフルートとかね、バイオリンとかですね。それで賛美できるという。まあ、そういう賜物がある方は、そういう形で来てくれて、助けてくれる。そういうような、使い合うという、これも一つの本当に印じゃないかなと思うんですけども、私自身も賜物なんですかというとよくわからない。必要な時には必要なものを与えられるかなという、まあ浅く広くって自分で言ってるんですけども、ある意味どれができる言ったら どれもできるような、どれもできひんようなというのは、で一応まあベース弾いてますけども、ギターも弾いてますけども、で 人に教えるほどでもないけども、とりあえず、まあ、間に合うかなというぐらいの。で、私の賜物は何ですかというと、言えるのは車の運転なんですと。で、これはなんか賜物かな、自分でなんかこう転職かなと思えるんですけども、それをずっと思い続けていました。で、実際にそれを、仕事して、することもできて、まあ、なんとかこうね、平安を感じながら、喜びを感じながらできているので、これはまあ、賜物かなと。それを人のために使えるために使えるから賜物かなと言えることができるんですけども、逆に気がついてない賜物というのはあったということを最近知りましてですね。で、以前から結婚式したらって言われてたんですけども、あ、自分はそう無理ですとずっと思い続けてました。で、かもしね。で、まあ、場合によっては名前間違ったらちょっと、非常に厳しいでしょうと。で、ペナルティもあるし、そのリスクは取りたくないなと。時間見せたら、それもやばいよなと。だから、結婚式どうとかで、それはちょっと避けてました、聞いてね。でも、とうとう、最近もう、まあ、やらざるを得ないような状況ではあるんですけども、別にホテルでやるんじゃないな。だからいいんですけど、いいんじゃないな。最初はどうっていう感じだったんですけども、苦いほどやらせてもらいました。昨日もやらせてもらいましたけども、そのリスクとかその不安よりもやっている時にというか、それまでに至るまでに、カップルとそのカウンセリングしながらですね、何がこの人は必要、将来必要かなとか、そんなことを考えながらですね、ウェディングの中でのメッセージも組み立てていけることができるとかですね、そしてその約30分の式の間にですね、とにかく何かしら平安、喜びを感じながらスムーズにやっていけてる導きを感じる自分を見たときにですね、車の運転と同じような走り出したら快適な、そのような何かしら導きを感じているようなものを感じたというかですね、今まで避けていたのは何でだったんだろうかとかですね、そういうものを感じ出した。これもひょっとしたら天職に近いものかなというふうな風に思い出したことがありました。ですので、気がついていない賜物とか、否定してきた賜物とかいうのもあるかもわからないなと。というのは最近私がこう感じることがありました。ですが皆さんも、もし必要であれば賜物も与えられるとか、先天的にできることもあれば、後から与えられる場合もあると思いますので、必要を見たときに一度トライしてみてはどうかなと思います。そして、次行ってみますね。時間を割いて他の人に使いましょうとあります。これも御言葉を読んでみましょう。ピリピの2章3節から7節。何事でも自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間では、そのように心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですと。イエス様ご自身が使える姿を取られたと。で、自分の時間というものを捧げられましたということを、イエス様から学ぶことができます。で、まあ、先ほど賜物の話もありましたけども、前に立って話するとかですね、何かしらこう目立つ仕事というのもありますけども、そうじゃないのも実際あるわけですね。掃除とかですね、そうなると、これも時間を下げていく必要があるんですけども、それを実際に今やってくれてる人もいます。それは目立たないんですけども、やってくれてることすら知らない、わからないかもわからないですけども、そういう時間を下げて、喜んで、してくれるメンバーもいるわけですね。で、まあ、掃除のことですから、例えば、これは、何かしら時としてはですね、なんか当番でやるべきものとかですね、トイレ掃除も場合によってはなんかもう罰ゲームみたいな感覚でなってしまう可能性もあるかなと。できれば避けたい ところかもわかりませんけども、それをあえて使えるものとしてやってくれていると。で、プラスこの、まあ、こと掃除にちょっと触れたいと思うんですけども、実際にあの汚れたものをきれいにする必要はあると。街道も、この建物も維持管理するためにはそういうことは必要だっていう、そういう種類のものでもあるかもわかりませんけども、別の考え方をするとですね、この掃除というものはすごくこうある意味霊的なものじゃないかなと思うんですね。で、この世の人でさえ掃除することを進めているというか、それは何かしら力があるからと。掃除してきれいになったら気持ちよくなったっていう、そのこともあると思いますけども、何か不思議なこの力があるんじゃないかと思うんですね。ですからまず、週の初めに来た時に、僕もこの事務所入った時に、まず、まあ、掃除をする必要があるから掃除するんですけども、掃除します。そこからスタートすると何かしら、なんか力が出てきたなという。で、北野武さんが非常に興味深いことを言ってたんですけども、非常に彼も才能があってですね、映画監督したり、そのお笑いの方で、その落差は激しいんですけども、いろんな分野で力を発揮していると。で、なぜそんな才能があるんですかというふうにインタビューで聞かれたときに、昔から私はトイレ掃除をしていますという、そういう答えが返ってきたと。で、若い時からトイレ掃除をしていましたと。で、時としては、隣の家頼み込んでトイレ掃除をさせてもらったと。それによって、何かしら、あえて言うならば才能というものを与えられたんじゃないかというふうに自分で分析していたんですね。で、まあ、彼は聖書のことを知っているかどうか知りませんけども、掃除することによってそのような なんか力が与えられるというのを経験、体験的に知っているんじゃないだろうかと。で、これは何を意味しているんだろうと。これは、まあ、私の考えですけども、旧約の記事ですね、まあ、例えばソロモンが神殿のものをもう性別していくんですけども、それを整えていくとか、まあ、清めていくというか、それをすることによって神様にまず敬意を表すと、尊敬を表していくと。だから教会を掃除していくというのは、ただ単にこう汚れを取り除くという意味だけではなくてですね、これも一つの礼拝につながっていくものじゃないかと。きれいにすることによって神様に、敬意を表していますと。で、ここも、ちょっともう、放っておくとですね、隅々にですね、蜘蛛の巣が張って、そこに埃が溜まっていくという、すごい状態になるのが簡単にできるんですけども。それを放っておくと、ここが本当に礼拝する場所にふさわしいところかな、場所は別にどうでもって思うかもわかりませんけども、それを取り除くことによって、より清められた場所になっていく。だから、この、社会の人々でさえですね、吐き清めるとかですね、水をまいたりするということを頻繁にするわけなんですけども、それによって、お金が儲かるとかですね、そういう感覚、それはある意味神様の、ものとは違うものかもわからないけども、何かしらそのようなものを、気がついているんじゃないかなと。ですから、きれいにすることは非常に大事なことじゃないかなと。で、今まで KBF はこの中華教会のこの街道を借りてるわけなんですけども、今度ですね、5月の14日に今度一緒にやりましょうと、中華教会と KBF 合同でやりませんかという、そのことを今提案されてますけども、一緒にこの神のこの器ですね、を掃除できるということは、ある意味すごい恵みじゃないかなと思うんですね。そのことをお知らせしておきたいと思います。で、最後ですね。使徒の働き一章八節。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと。最初の教会、イエス様が、十字架にかかられて、そして復活されて昇天されたときに、イエス様がいない状態、聖霊が来るのを待っていました。で、その少し前にイエス様は弟子たちに言われたんですね。使徒の働きのその8節の前の4節5節に、 イエスはこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。まず待ちなさいと言われました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。聖霊が来るまで待っていきましょうと。それまでは慌てないで待っておきなさいと。エルサレムを離れないでおりなさいと。場合によって待つ必要があるかもわかりません。そして聖霊があなた方の上に臨まれる時とあります。聖霊が臨むとか、聖霊に満たされるとか、聖霊に従うとか、よく、祈ったり聞いたりするわけなんですけども、それはどういうことかなと。聖霊が今住んでるのに、聖霊が臨んでくださいって祈るとか、聖霊に従うっていうのはどういうことなんかなと。で、一つの絵を見てですね、これは助けになるんじゃないかと思うんですけども、車の運転をしているとしますね。で、ナビゲーションがあります。知らない全く街に行くときに、知らない道走っているときに、ナビゲーションで行くことができますと。これは今牛に精霊が住んでいる状態ので、ナビゲーションによって、目的地に今走っていますと。そして精霊の助けによってハンドルも軽くなって、パワーステアリングがついて助けられて運転することができている、そういう状態が精霊が助けている状態と。でも近くまで行くとですね、ナビゲーションが終了する時があります。案内終了された瞬間に、どこへ行ってしまったんだと。ちょっと待って。その時にナビゲーションはもう見ることはできない、もう役に立たないんですね。その時に前の車、私について来なさいという車があるわけですね。フォローミーって書いてありますけど、まだやて。
まだまだ。
この車に向けてですね、ついていきなさいと。聖霊が望むときというのは、外側からの働きなんですね。中じゃなくて外なんですね。そして、もっと聖霊、明らかまだ。聖霊というのは、大きい声とは限らないですね。ファイヤーとか、そんな感じの聖霊が、来るようないつも気持ちがあるかも分かりませんけども、そうじゃない、聖霊はこっちの方がいいと思うよっていう、そういうような声だと思うんですね。ですから静かに待ち望んでですね、静まって聖霊の声を聞くという姿勢が大事だと。だからよく見えるように、まだちょっと薄いですよ。だからもっと見えるように、すべてあなたに明け渡して静まりますといった時に、初めてこのようなクリアにフォローミーというこの車についていくことができると。これが聖霊があなた方の上に臨まれる時という、その時だと思います。で、聖霊があくまでも主役なんですよということなんですね。私の将になります、私がやるんですか、じゃなくて、内側にある働きというのは、御言葉を読んだり、御言葉を理解したり祈ったりという、そういう導きでも、聖霊を望むときにですね、聖霊様ご自身が働かれ、私たちを用いて働かれます。そしてナビゲーターとしての働きは聖霊様なんですということです。私たちは従っていくだけなんです。そういうことによってですね、メニサウザンズというビジョンに向けて歩むことができると。そして全ての解決はもう聖霊にあると。いろんなことは考えられますけども、全ての解決は聖霊に従うということですと。そして聖霊に従った時にどうなるかということですね、はい、まず聖霊は父から来ますと。自分の思い込みじゃないんですよと。そして聖霊はイエス様の御名を通じてきます。だから祈る時に主と呼びかける必要があります。イエスキリスト何よって。そして聖霊を受けた人は、人に伝えたくなる。何をと。何を伝えるか。イエス様が私たちにしてくださったことを伝える。それが証ですね。そして、罪の許しが与えられます。聖霊が来る と罪が許される。罪とは何なんだろうかと。それは聖霊が来るとそのことも分かりますと。そして分かった人は許されると。そうするとすごいことが起こりますよと。そして最後に聖霊を受けた人は信仰の独り立ちができるように導かれますと。いつまでも、ベビーのままじゃないんですよと。聖霊によって立て上げられていっていて、そして成熟したクリスチャンになっていきますと。ですから、全てはもう聖霊の導きを待ち望みましょう。そして見たまされましょうと。そのことを祈っていきたいと思います。最後にメンバーシップですけども、 KBF が私の教会でありホームとしてここで成長していくという決心、それをすることによってメンバーシップを取ることをお勧めしますと。そして毎年そのことを確認しましょうと。そのことを最後に結論で、したいと思います。それでは祈ります。天の父の神様、あなたがこの KBF をこの神戸の地に起こしてくださって、今まで導かれたことを感謝します。2015年、特にこのいろんな環境が変わっていく中であって、あなたのされたいこと、導かれたいこと、ますます私たちは知っていく必要がありますけども、本当に私たちはそのために聖霊に聞き従う必要があります。今もう一度静まってあなたの声が聞くことできますように。そしてこの神戸の地に与えられたこの KBF という教会において、私たちが本当にそのことを学んで、そして成長していくことができますように。そしてメニーサウザンズというビジョンに向けて、私が何ができるのだろうかという、与えられた賜物をどのように使うことができるのだろうかということを、あなたに求めていくことができますように。そしてまずあなたご自身を知りたいという思いをますます与えてくださいますように。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。はい。それでは、その誓約書、サインするものがあるんですけども、それは今日ではなくて結構ですので、また祈ってですね、最終的に6月の7日が締め切りですので、ゆっくり、まあ、いつでもサインしてもいいよという人も早めにでも結構ですから、それを書いて黒いポストに入れておいてください。個人情報ですので、鍵のかかるポストに入れたいと思いますので、鍵ポストがないときはあるときに入れてください。はい、ではあとロブにお願いします。
おはようございます。大震災の時もう KBF は本当にちっちゃな、教会やったんですけれども、その時によく疑問、いろんな人が疑問を持ってて、 KBF 本当の教会なのかただの集会なのかとか、そのような話があって、そして大震災が起きて、建物が倒れかけてて、そして KBF のメンバーヨシっていう方から連絡入って、自分の家の、駐車場にある建物が歪んできて倒れかけてて、隣の家に当たりそうになってて、隣の家の人が訴えてやるとか、もうどうしてくれんやとか、私の家に落ちたらどうしてくれんやとか、そういうクレーム来てて、そしてその時はもう大震災のすぐあただったので、もう助けてくれる人誰もいなくて、何が起きたというと、 KBF の人たちがたくさんそこに行って、そしてその建物の中に潜ってチェーンを巻いて、それを KBF の軽トラックにくっつけて、そしてもっとその木の盾をチェーンソーで潰して、そして一斉ので引っ張って、こっち方向に倒れていると建物が急に反対方向に倒れかけて、セーフになったんですね。それだけではなくて、その建物を私たちが潰している時に、同時に隣の公園で KBF のメンバーたちがカレーを作ってたんですね。そして反対方向に倒れてもらって、 そしてみんなカレーを食べてる時に近所のおじさんが走ってきて、私がこのような素晴らしい友達を手に入れるにはどうしたらいいのでしょうかって言ってきたんですね。誰も私を助けてくれないって。それ聞いた時に、KBF 本物やなと思った。本物やなって。逃げない。何があっても力を合わせて通り抜ける神様の教会なんだなっていう確信がその時に来たんですね。そしてまあこれで26年目なんですけれども、この先、地震じゃないかもしれないけれども、そのような教会が必要になってくると思います。とんでもないような時代に向かっていってると思います。ですから、まあ 20何年間もこのメンバーシップの話出したんですけれども、今年が一番大事だと思います。一番大事だと思います。そして皆様にお勧めしたいと思いますのは、まず、皆様、人の名前を覚えてください。またインターネットだけではなくて、インターネットが切れたら連絡取れないっていうもんではなくて、みんなのどこに住んでいるのかっていうことを覚えていく必要があると思います。そして、フェロシップ交わりしていく、友達になっていく、将来を本当に力を合わせて助け合えるような関係を作っていく、そして最後もちろん神様ともっと親しくなっていくって、この目標があったらいいんじゃないかなと思います。2000年前の教会、初めて教会が始まった時に、イエス様が天国に行ったんだけど、間もなく来るんじゃないかっていうような心をみんな思っててワクワクしてたんですね。そしてその時代の教会が力を合わせても何でも一緒にやりましょうっていうことで食べ物を分けたり、そういうことをしてたんですけれども、間違えてたのはイエス様戻ってくるのは2000年立っても戻ってこないっていうこと、それは皆様は気づいてなかったんですね。けど心を準備してたんです。間もなくイエス様が来るんじゃないかっていうような心をちゃんと準備してたんですね。そしてその心の準備は今一番大事じゃないかなと思います。ですから浪人クリスチャンは今まずいと思います。本当に力合わせて一緒にやっていくっていうのは一番大切な時期だと思いますので、最後に祈りたいと思います。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして26年間私たちを支えてくれて本当に感謝します。そして何があっても、社会にどういうことが起きても、自然破壊があっても、変わった天気があってでも、あなたが絶対私たちを見捨てないことを心から感謝します。そしてこの新しい時代に入っていくんですけれども、本当に私たちがもう本当にこの世界の光のような、あったかい神の愛に基づいた教会になってきますように祝福お願いします。ワクワクしています。あなたが本当に素晴らしいことをこの教会の中にやってくれることを、そしてこの日本にやってくれることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。